新井勇気のスクラップレディオ。
雨にも勝てず。あ、皆さん本当ふざけてるわけじゃないんですよ。ちょっとね、この前の時にね、このスクラップレディオのトーンをね、何回も練習しすぎて、なんか突き抜けちゃうんですよね。どうしてもどのぐらいのテンションでいけばいいか分かんなくなっちゃって、でこのマイク通しての自分の声と、このヘッドホンをしてるんですけど、そっから返ってくる声とヘッドホンなしの声とまた違うんですよね。はい、すいません、言い訳です。はい、皆さん改めましてこんばんは、新井勇気です。この番組はですね、アラサー脱サラシンガー私新井勇気がパーソナリティを務めるラジオ番組でございます。ほぼ毎日行っている路上ライブでの出来事や、はたまたプライベートで起こる珍事件、そしてリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介し、時には切って切って切りまくる、そんな30分番組になっております。はい、ちょっと落ち着いた、よかったです。僕路上ライブ毎日やってるって言ったんですけど、それだけじゃなくてですね、毎週ちょっと定期配信っていうことで、自宅をちょっとスタジオっぽくしてそこで歌ったりとか、あとはそこでちょっとお酒飲みながら宅飲みを配信して、で皆さんとこうコメントのやり取りをしたりとか、そういうのをですね、週1回ぐらいやってるんですよ。でこの間ね、その歌配信をちょっとカラオケでやろうと思って、初めての試みだったんですけど、あえて自宅じゃなくてちょっとあるカラオケに行って、そのカラオケでだったらなんか結構動き回ったりできるから、だからなんかちょっとアップテンポな曲テンション高く歌って、みんなでこうなんかカラオケに行ってるような感じを配信でお届けできたらなってことで行ってきたんですね、カラオケ配信ってことで。でまあ普通に楽しく終わったんですよ、1時間ぐらいの配信がね。まあバラードを歌いつつ、ちょっと懐かしい曲、いやとか歌ったりとか、一人でねやってきましたよ。いやいやいやって叫んできましたよ。で、あ、楽しかったってみんな見てくれてありがとうって言って終わったんですね。で後日路上ライブ、日後かね、路上ライブやった時に、ある人、その配信を見てくれた人が声かけてきてくれて、あ、この間配信見ました、ゆきさん気づきましたって言われて、え、何がですか、めちゃくちゃ映ってましたよって言われて、オーブってあるじゃないですか、なんかこう画面に端から端になんか光みたいなのが、なんだろう、なんて言うんだろう、なんか魂みたいな光の塊みたいなのがバンバン飛んでたらしくて、で全然そんな気づかなかったたんですけど、なんかその方はどうやら結構昔からそういうのが見えちゃう人らしくて、普通にね、幽霊とかで、その人からするとその画面上にその光のオーブと呼ばれるやつがすごい飛び交ってたと。え、マジっすかってなって、でそれ言われた時に僕思い出したんですよ、めちゃくちゃなんか古い建物だったんですね。で入った時に僕以外誰もいなかったんですよ、お客さんが。でなんかここ不気味なカラオケだなと思ってたんですけど、まあそんなね、幽霊のこととか考えずに、まあ普通に入って、でカラオケ楽しんだんですけど、なんかそれ言われた時に思い出して、うわー、でもやっぱ本当ガチでそういう場所だったんだって思って、で見返したら映ってました、やっぱり。なんかね、まあ本当にオーブってなんだろうな、ちょっと調べたんですけど、な本当になんかその光の加減とかカメラに映り込んじゃう、なんかその他のところの光がなんか反射して映るみたいなのがあるらしいんですけど、でもなんか本当に歌ってる僕の前をなんかホタルが横切るみたいな感じでピカンピカンピカンっていっぱい通ってるんですよ。でなんか他にもないかなと思って、後ろに窓ガラスがあって、ちょっと廊下に通る人とかいるんで、それがなんか幽霊とか映ってないかなと思って見たんですけど、それはさすがに映ってなかったんですけど、いやでもね、初めて見ました僕そういうの。なんか昔から僕めちゃくちゃ幽霊怖がりなんですよ、幽霊怖がりっていうか、そういうのをすごい信じて、で怖いテレビとかをそれでも見たがってて、でそれを 見ちゃうと 今度なんかその学校の帰り道とかあの背中背後が気になったりとか、あとシャワー浴びてる時にこう後ろが気になったりとか、本当にめちゃくちゃ怖がりだったんですけど、まあ、ある時からね、社会人になった時ぐらいからね、もう全く、あ、俺はこういうの見ない人なんだっていうのをね、あの悟って、それからも全く怖くなくなったんで、なんかそういうの聞いてもちょっと面白半分で聞けるんですけど、でも今回それで初めて自分のなんていうんですか、初めてこう映像で見て、しかも自分がこう実際にいた場所に映ってるものを見て、ちょっとゾッとしましたね。うん、あと今これ深夜1時過ぎじゃないですか。でね、あの牛蜜時ってあると思うんですけど、ちょうどあの、まあ、もうちょっとでその幽霊が出やすい時間帯だと思うんでね、今これを聞いてあのちょっとゾッとしてるあなた、怖がってる時にこそ背後にいるらしいよ。一曲どうぞ。何度悲しみに組んでも震えるくらい美しい朝日に出会えると信じて、この長すぎる白夜を生きてゆく美しさを身にまとった醜い言葉を、優しさという名の魂へを心から信じてた、そして真実の愛を知った。聞いていただきましたのは荒井由紀で白夜という曲でした。今そのカラオケのオーブ映り込んだ話してる時に、あのこうくしゃみ我慢してて鼻水ダラダラ出てたんですけど、途中でちょっとあの話切るの嫌だったんでそのまま話してたんですよ実は。で話し終わって曲流れてる間にこうやってマスク取ってあの鼻拭いたんですけど、危ない、もう口に入るとこキラーンって鼻からオーブ出てました。はいはい、それではですね、皆さんからのメッセージ紹介していきたいと思います。このコーナーは番組が指定するテーマに沿ったメッセージをリスナーさんからいただき紹介させていただくコーナーでございます。募集テーマは私がついた嘘、そしてムカついた話、この2つのどちらかでございます。送り方はですね、英語でラジオスター .tokyo と検索していただくと、番組ホームページに飛びますので、そこからメッセージをお送りください。なかなか普段人には言えないことを番組を通して僕が代わりに暴露しますので、鬱憤晴らしに使っていただいても結構です。どしどし送ってきてください。よろしくお願いします。今週もね、いくつかいただいているんで紹介していきたいと思います。じゃあ早速いきたいと思います。ムカついた話、ラジオネームリリコさん。ムカついたというかドン引きした話なんですが、ちょっと気になっていた男性と初めて二人きりで食事で焼き鳥屋さんに飲みに行きました。嫌いなものあるとか、彼が先導して聞いてくれて注文してくれたり、グラスをさりげなく私の方へ置いてくれたり、気遣ってくれて好印象だったのですが、一本焼き鳥を分けるとき、こだわりなのか知らないけどなぜか串から外さずそのままかぶりついたものをお皿に戻すんです。普通こういう時って串から外して食べません？箸で食べません？でも驚いたのはこの後でした。彼は串に刺さった肉を一つ食べた後、そのままもう二つの肉を歯で挟み串の先っぽまで持っていってお皿に戻しました。え？これって食べろってこと？私は衝撃のあまり一瞬固まりました。彼の優しさなのかわからないけど、さすがにドン引きしてしまい、その瞬間から全ての行動が気持ち悪く見えるようになりました。それ以来もう会っていません。 これ私もひどいでしょうかということです。
本当に
これそんな人いる。だからあの焼き鳥1個先っぽの1個食べて、そこの余ったスペースにこうあーんってやって持ってくるってことでしょ。面白い人だね。俺そんな見たことないけどね。なんかあのそれもなんかやってあげてる感なのかな。うん、愛情のちょっと表現の仕方がねじ曲がってるのかもしれない。なんか熱いスープとか出てきたらフーフーしてくれるんじゃないこの人。そういうこともやってくれるんじゃない。うん、マスク外してねふーって。いやであのなんか例えばまあこぼしちゃったとか言ったら、スープとかこぼしちゃったらね、口で床ズルズルって吸い込むんじゃないこの人。それくらい全部口でやる人なのかもしれないですね。うん、まあでもね、せめてさ、食べやすいようにしてあげるんだったら箸でね、いや箸でも嫌がる人いるけど、箸でやってあげるとかね、だったらまだわかるよね。うん、でもやっぱりその育ってきた家庭環境とかによって、このやっぱりあの食事の時のマナーとかって結構違かったりするじゃないですか。なんかお箸の持ち方とかあると思うんだけど、なんか一回俺がすごい印象的だったのが、あのね、小学生の時かな、なんか友達の家に行って夜ご飯ごちそうになった時があって、で、まあ普通にご飯とお味噌汁とおかずとっていう普通にご飯出してくれたんですよ。で普通に食べてて、まあでもちょっとあの人ん家だから若干意識するじゃないですか。ただお箸の持ち方とか、ちょっと音を立てないようにとか、あの多分子供ながらに意識してやったんだけど、なんかね、俺ね、その箸置きがあったんだけど、その箸置きにお箸を置かずに、一回手を休めてこう飲み物とか飲むときに箸を置くじゃないですか。その箸置きじゃなくて、あのお椀の上に箸を置いたんですよ。あのお椀にこう箸をかけるようにというかね。そしたら、新井くん、箸置きがあるんだから箸置きにちゃんと戻しなさいって言われて、はぁはぁってなってあ、なるほど、そこもダメなんだと思って、それからね、ちょっとなんかその言い方がすごい怖かったんだよね。だからなんかね、ちょっとプチトラウマになっててね、あの箸置きがちゃんとあったらそこに戻すように意識してるんですけどね。うん、でやっぱあのうちはそんなになんかあんまり家庭的にはそんなに食事のマナーとかうるさくなかった方だったから、あの多分箸置きなかったんだよね。うん、だからもう家庭によってそうやってね、あの違いがあると思うんでね、まあ一回なんかその基本形みたいなのをどっかでね、あのそれぞれあの確認して生活した方がいいかもしれないですよね。そうやってなんかね、他の場所でご飯いただいたりとか、あの自分が今まで知らないで大人になってしまったこととか多分いっぱいあると思うんでね、うん、それはね俺は気をつけようと思いました。はい、そんな感じです。はい、ムカついた話、リリコさん、あのありがとうございました。会社帰りに見て見ぬふりした、路上という舞台に26の時飛び込んだ男の、それからの武器は PC じゃなくて、クラブ帰りの奴らが笑う汚れた手書き看板も風に飛ばされて名もなきシンガー、街に転がる夢を掴むまでの、そして今夜も 荒井由紀でストリートライフ聞いていただきました。ではもう一個いきましょうか。これもムカついた話、ラジオネーム年始はカニ食べたいさん。由紀さんこんばんは。コロナ禍で職を失い新しい仕事を探していた時のこと、資格がいらないベビーシッターの仕事をネットで見つけました。そのサイトには口コミを書き込むところがあって、そこを読んでいたらめっちゃムカつく書き込みがあったので紹介させてください。この後書き込みですね、読みます。選考に進むだけ無駄の時間っていうタイトルになってますね。読みます。説明会後動画を撮ったりロールプレイングをさせられたりしたのが結局不合格、挙句不合格理由は伝えられませんって、相手の時間舐めすぎてて頭悪いのかと思った。保育士免許持ってないやつが不要なら初めから落とせって思うし、時間の無駄。プロフィールやらスケジュールやら再三入れさせたくせに、不合格になった途端ログインもできなくさせられて、載せてたプロフィール画像とかどうなったのって感じでめちゃくちゃ感じ悪い。写真に文句言って撮り直しまで要求しといて何様。ロールプレイング内容は要領を得ない質問内容で、何が聞きたいのか謎な質問が多い。質問が抽象的だったから回答できませんが、作った人に穴がありすぎ程度が知れるという書き込み内容でした。これを読んでいる途中から本当に腹が立ったんですが、下にスクロールしていくとこの口コミに対するアンサーが書き込んでありました。このアンサーが完璧な回答だったので最終的にはすっきりしました。その内容がこちらです。残念でしたね。でも文章を拝読する限り、私だったら娘のシッターにあなたのような方には来ていただきたくないですね。もっと素直で謙虚なシッターさんに来ていただきたいです。不合格の理由はその辺にあるのではないでしょうか。お仕事見つかるといいですね。頑張ってくださいとのことです。スッキリボタンあったらスッキリスッキリスッキリって感じですね。俺もスッキリだね。この回答があってよかったですね。いやー、こういう人いるよね。もう全然、もうだって完全に企業悪くないもんね。これ何も悪いことしてないし、不合格の理由なんていちいち言わねっつの。こんなこと書くやつだから落とされたんだよって、もうこの人の言う通りですよね。いやー、もうね、全部人のせいにして、結局多分これ最後ここのあれでしょ、自分のこと取らなかったからここの評価下げたいんでしょ、口コミこうやって読ませて。だからね、こうやって書いてくれる人がいてよかったですね。的を得たことはね。いやー、ひどいねこれは本当に。あとなんだこの時間の無駄っていっぱい書いてあるけど、タイトルにも書いてて、人の時間なんだと思ってるんだって書いてるけど、ここに書き込む時間あるんだろう、ね、その書き込む時間どうなってんだって話ですし、向こうも時間ね取ってくれてやってるわけで、なんかあれだよね、働かせてもらってるのに働いてあげてるって思ってる人多いですよね最近。ほんとすごい、まあ最近だけじゃないのかな、すごいそれを思うことがあって、なんか僕もね昔サラリーマンやってたんで、すごいこのなんかこういう人がいる会社の雰囲気ってすごいわかるんですよ。なんかその中ですごい感じることは、出世してない人ほどそうやって上司とか会社の愚痴を言うんですよね、席で、で聞こえないところで。でも僕新入社員だったんで、やっぱその出世してない人の向かいだったりとか隣だったりに新入社員はこう当てがわれるんで、もうずっと聞かされるわけですよそれを。でもう新入社員にそういうこと言うなよと思いません？会社の、あ、そうなんだって思っちゃうじゃないですか。だってまだピュアだから。だし全部が入ってきちゃうからね、言葉が。っていうのはなんかここに染まらないようにしようって俺思って働いてましたね。あと逆に言うと、出世してる人ってそうやって人のこと絶対悪く言わないし、なんかは やらかしちゃったら まああんまりやらかしたりする場面見ることもないけど、きっとあそれはあの僕が悪かったですすいませんって言える人が出世してると思うんですよね。だし何より仕事を楽しそうにやってるっていうね。うん、いやそのなんだろうな、その出世してない人からするとお前は出世してるからそんな楽しそうなんだっていうふうに思うだろうし、そういうふうに実際言ってたけどもじゃないんですよね。逆で楽しくやってるから出世してると思うんですよね僕は。うん、だからなんか自分にとって結構ストレス溜まる時間ではあったんですけど、めちゃくちゃ勉強になりましたねこのサラリーマン経験っていうのが。うん、でだしそれをねそこから抜けて僕は今好きな歌が歌えて、そしてラジオでおしゃべりさせてもらえて毎日楽しいです。一曲どうぞ。
それでも夢
ましたのは荒井由貴で記事も鳴かずは打たれまいという曲でした。ということで早いですね、エンディングのお時間になりました。今日ねラジオもうこれ10回目だったんですよ。めちゃくちゃ早いですね。うん、やっぱこう収録させてね、スタジオに来させてもらって本当に収録させてもらうだけでもねすごいねこう いろんなことをねやっぱ自宅でやってるのとはね全然わけが違って、やっぱこの絡んでくれる人たちもねたくさんいるし、編集ももうお任せしてやっていただいてますし、ちゃんとしたこういう環境の中で防音吸音が完璧な環境の中で喋るっていうのはねまたちょっと緊張感も違ってねすごいためになってます。ありがとうございます。あとね今日これ入れて4回ですね。まあでも本当あっという間だと思うんでね、ぜひアーカイブもあるんでお聞き逃しないようにぜひお願いします。ちょっと告知があるんですけども、3つ言います。12月の25日土曜日、クリスマスイベントをやります。そして、年が明けまして1月9日日曜日、荒井由貴初のバスツアーを企画しております。そして1月にもう一つ企画、1月29日土曜日、初のですね有観客での主催ライブを行います。今言った3つは全部ですね配信とかリモートではなく、有観客というか皆さんと直接こう顔を合わせて行うイベントになりますんで、ぜひですね初めての方もそしていつも来てくれてる方もですね、足を運んで、どこかにだけでもいいんでね足を運んでいただいて、一緒に楽しい時間過ごしましょう。はい、特にですね1月29日っていうのはまあ本当にこれらのイベントではなくもう本当にライブなんで、ちゃんとしたライブをがっつりやります。で僕の、仲いいアーティストさんを呼んで、まあ僕の中ではちょっとフェスみたいな感じでねいろんなアーティストさんがこう順番に出てきて、で僕も登場して、で最後にバーンと決めると、うん、そんな感じのまあ最近ねこの有観客ライブっていうのもまあコロナが落ち着いたにしてもまだまだ少ないと思うんで、もしかしたらライブ自体あんまりこう行ったことないっていう人もいるかもしれないんですけども、僕のライブはそういう人がほとんどなんで、初めて僕のライブでライブハウスに行きましたっていう人がほとんどの、ちょっと珍しいんですよ。だからなんかあんまりこうライブハウス怖いっていう人もね中にいるかもしれないんですけども、全然そんなことないんでね、気軽に一度足を運んでみてください。この1月29日の場所なんですけども、柏のサンブアップっていうライブハウスです。柏駅とね南柏駅の間ぐらいのところの、ちょっと柏から歩くところなんですけども、ぜひご検討ください。楽しませます。はい、告知は以上になります。ということでですね、今日はこの辺でお時間になります。スクラップラジオパーソナリティは荒井由貴がお届けしました。ありがとうございました。この後は内田あゆみさんのお仕事部屋。